株式会社ひまわりプレゼンツ、ありがとうの気持ち。
はい、今回も株式会社ひまわりさんにお伺いしました。おはようございます。
おはようございます、
穴見社長さんです、はい、ちょっと寒くなりましたが、
そうですね、
風邪なんかはひかれてないですか、はい、
周りで喘息とか風邪気味の方が少し出てこられてる。
そうでしょうね、はい、この時期は結構風邪で、ついこの間まで下関もあったかかったんですけどね、急に寒さってやってきますもんね、この辺りの地域は。
そうですね、なんか極端なんで、
そうなんですよね、
体調を壊す方が多いですね。
多いですね。穴見社長さんの出身地の宮崎はどんな感じなんですか、この時期って。
そうですね、宮崎はですね、
はい、
1年に1回も雪が降らないっていうぐらいのところですから、
はいはいはい、
まあ、こちらに比べると非常に快適じゃないかなと思いますけどね。
あ、やっぱそうなんですか、はい、冬時期も、まあ、こちらに下関もかなり東京なんかに比べると冬過ごしやすいってみんなが言うんですけど、まあ、下関よりさらに
暖
かい感じですか、ですね、やっぱり、
はい、私、はい、高校3年までいたんですけど、
はいはいはい、
雪が積もったのは1回だけ。
あ、それまでにですか、
はい、18年で1回。
へえ、
記憶に残ってるのはですね。
あ、そうなんですか、
はい、
下関は、まあ、最近積もらなくなったんですけど、昔はね、よく
そうです ね、
積もってはいたんですけど、はい、まあまあそんなことでですね、季節の変わり目というのはなかなか体調も崩しやすいと思うので気をつけていただきたいなと思うんですけど、今回ですね、お邪魔してお話をお伺いしようかなと思ったんですが、まあこういう番組やりだしていろんなニュースをですねちょっとピックアップして、介護とか福祉に関して見るようになったんですが、今回ちょっと気になったのはですね、ニュースに上がってて、まあ、見出しがちょっとショッキングだったので、うん、これ、どういうことなのかなと思ったんですけど、4万人の介護難民が出るんではないかという調査が今出てるというニュースが上がっておりまして、うん、まあまあ文章を読むとですね、まあ、政府のその介護とか福祉の方針のそのが変わって、なるべくその病院で、そういう患者さんをこう受け入れるのをやめようと、で、なるべくその自宅でできる方は自宅に帰ってもらうっていう方向で行こうということで、現状その形に合わせていくと4万人ぐらいその介護難民と言われるような方々が出るんではないかというような予想の数字なんですが、まあ、そもそも政府がそういう方向に舵を切ってるっていうこと自体もあんまり一般の方ご存じないとは思うんですけど、穴見社長と、まあ、いろいろお話しさせていただいている中で、まずその、介護法でしたっけ、それが一旦変わりますよということで、
そうですね、
はい
はい、
そのお話をお伺いしたんですが、今後やっぱりますます日本っていうのはこういう方向に行きそうなんですかね。
そうですね、こういう方向性っていうのはもうすでに20年ぐらい前からですね、はいはい、想定されて、いわゆる予定 の、 スケジュールに沿って粛々と行われているんじゃないかなって理解した方がいいぐらいにですね、
はい、ま
あ、規定 の、
はい、
方針にのっとってやられているんじゃないかなっていうのがですね、
そうなんですか、はい、
私の考え方ですけどね。
20年前からその方向性っていうのはもう持ってたんですか。
そうですね、結局ですね、
はい、
その高齢化が進んでいく中でですね、
はいはいはい、そうですね、
いわゆる高齢者に対する医療費はどんどんかさむ一方
が、はい、かさみます、はい、
もうそれはもうそうですね、溶岩がまさにその爆発する寸前みたいな状況がずっと続いてるわけなんですね、
はいはいはい、
今でも7割ぐらいの病院さんは、
はい、
赤字じゃないかって言われるぐらいやっぱりギリギリのところでしのがれてるっていう部分もあるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、だからそういうことを考えた時にですね、
はいはい、
どういうふうにしてその医療制度を維持しながらですね、これがおそらく世界で一番進んでるんじゃないか、いわゆる誰でも医療の恩恵に預かれるっていうのはですね、
はい、
普通のことと考えてますけど、
はい、
お金がない、まずお金がありますかから入るような国がですね、
はいはいはい、
世界的には非常に多いっていうか、
はい、
逆に日本的なのがないっていうのがですね、まず根底にですねそういう背景の違いがあるということはご理解されておかないとですね、
はいはい、
日本がどうのこうのっていう前に 世界的な流れの中で日本はどういう状況なんだ、うんうんうん、そして今後どういう方向で行くべきじゃないかっていうのをですね、やっぱりご利用される方、国民一人一人がその意識的にそういうことを意識しながらこう関わるということがないとですね、
はいはいはい、
あの方向性は決まってても、うん、そのことを実行するにあたっていわゆる犠牲者と言われる方々がですね、
はい、
あの多数発生するようなあの状況になってきてもおかしくないというのはですね、
はい、
否めない事実だと思うんですよね。
あ、なるほど。
だから高齢化が進んでいきますと どんどんその医療費が
増えてくる、はい、増えてきますね、は
い、でそれをあのいわゆる本来あるべきそのスリムな形、
はいはい、
スリムで体力がつくような形って何だろうっていった時にはですね、
はいはい、
まずその本来あるべき技術、医療技術水準にですね、うん、応じた形で、
うん、
そこが力を最大限に発揮できる仕組みっていうのはどうだろうか。例えば、
うんうんうん、
あの手術をすることそのものが非常に高度なレベルでですね、
はい、
で落ち着いたら今度はその次のリハビリなりそれか安定した時にそのことを、はい、今度はその家庭在宅社会に向けてつないでいくっていうような役割分担をきちっとすることによってですね、
はい、
あの効率なりを上げていきたいっていうことがですね、今回の趣旨の根本なんですね、
うんうんうんうん、
例えばあの仕事をしている時にですね、一つのお客様、はい、一つのエリアで仕事を取り組むときに、
はい、
その中にそのアルバイトの方でもできる仕事、
はい、
初級の方でできる仕事、
はいはい、
中級じゃないとできない仕事、
はい、
そしてものによってはそのオーナーが出ていくべき仕事っていうことが混在してるわけですよね、当然、
うんうんうん、
それを全部あの社長なりオーナーがやるとか、
うん、
アルバイトがやるとか中間の人がやるっていうことになるとですね、うん、非常にあの無理が生じてくる、
はいはいはいはい、
非効率の権限みたいになってきますよね、
うん、
で、
はいはい、
でそういう状態が混在してたわけですよ、
今までが混在してたんですか、
う
ん、
そうなんですね。
は
だからあの例えばですね、
はい、
あの治療が必要がないところでも、うん、病院だから医者がいりますよ、
はいはいはい、
で看護師がいりますよっていう形だとですね、非常に重装備になりますよね、
は
い、
なりますね。
で本来は ある程度経験の積んだドクターがいないとできない手術をですね、
はい、
レベルの低いところがもし実施したら非常にリスク生じるわけです
よ、はいはいはい、
そういうことが非常に混在してるわけですよ、
はい、
だからそういうのをグレードとか状況に応じてですね、うん、うまくその流れを作っていこうっていうのがですね、今回の あの法改正なり、進んでいこうとするその一番のポイントなんですね。
なるほど、
はい、そうすると何が出てくるか、
はいはい、
非常にそのロスを省いて逆に必要なところに集中的に資源原資が投入できるということはですね、はい、回り回って国民にとっては非常にいい形に落ち着いていくじゃないだろうかっていう、そういう考え方が根底にある、
はいはいはい、
だから今までが責任 その所在なりですね、
うん、
お互いの連携とか役割分担とかを意識しない中で、お互いが自由競争としてですねバラバラに取り組んでた、
はい、
それを一つの整合性がある形で流れを作ってですね、スムーズな流れを作ることによってコストも削減し、あの質も上げていこうっていうのがですね、今回のこの改革のですね一番の腰だっていうことをですね、あの説明の中であまりこう強調されないもんですからわからない、
わからないですよね。だからその、まあそのまあ、見た目じゃないですけど、はい、イメージとして削減されるっていうイメージが強いので、はいはいはい、結構その悪い方向に行くんではないかっていう印象が強いような気がするんですよ ね、
そうですね。
で今回もこういうようなショッキングな見出しが出るので、はいはい、本当に大丈夫なのかっていう不安感は読んでちょっとあったんですけど、
そうですね、
はい、
だからあのこういう側面も実はですね、その一歩間違えば間違いなくあるっていうことなんですよ。
はい、
だからあのどういう趣旨で取り組み、どういう方向性の中でチャレンジしてるんだっていうことを踏まえてですね、
はい、
一人一人がこう関わっていくっていうことができればですね、
はいはいはい、
その中での問題点を共有していく、
うん、
そして何かがあった時には、
はい、
その駆け込み寺的な機能も発揮できる体制
をできていく、
はいはいはい、結局ですね、
はい、
あの家族関係、経済的な関係、
はい、
それとかあの介護力、
はい
ね、その家庭のスペースの問題とか、
うん、そうですね、
そういうことを含めてですね、
はいはい、
その一つの物差しでは 測れないんですよね。
うん、そうですね、はい。テレビを買ってここに入れましょうって話じゃないですからね。
はいはい、違うんです。だから、はい、それなりにですね、はい、それなりに、一定の水準以上の方についてはその物差しで OK でしょうけど、
はい、
それからはみ出たり、
はい、
本当は可能なんだけど、それを受ける側が、気持ちとして受け止めきれないとか、
はい、
そうするともうメンタル的に見えちゃうんですよね、
うんうんうん、
事実としてのリスクに対応できないんじゃなくて、
はい、
もう精神的にまず
見た
とこからスタートするから、
はいはい、
結局うまくいってもおかしくないものがうまくいかない、ね、
はい、
そうするとそういう場合はその事柄としての理屈を超えてですね、はい、メンタル的なバックアップが必要になってくるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でそこまでできないんですよ今なかなか。
なるほど、
はい、でそれができればね、状況っていうのは一変していくと思うんですね、
はいはいはいはい、
だから例えばその病院に預けといた方が楽だから、
はい、
病院にお願いしたい、
はい、
ね、
はい、
でだけどその時にですね、本来は、はい、状況が整えば家庭で一緒に暮らしたり一緒に、ね、
うん、
関わっていくことの方がベターだけど、
うん、
こういう事情もあって申し訳ないけどこういう形でお願いしたい、
うんうん、
でそのこともお互いの理解と感謝の中でそのことを捉えていこうとすればですね、
はい、
まあ最低限必要に応じて顔を出して励ましたり、
はいはい、
それなりの気持ちをこう継続していくっていうことは常識的になると思うんですけどね。
あ、なるほど。
だけどその入れっぱなし、
はいはい、
入れっぱなし、
はい、入れっぱなし。
だから結局ですね、社会の中で私のこれは、
はい、
思い込みが激しいのかもしれませんけど、社会の中でですね、実質的な奪捨て山がね、に近いような実態もあるということなんですよ。
あ、言われてみたらそれはあるかもしれないですね、はい、
だからそこにね、そこに主体的に関わるという意識がない中でね、
はい、
でもかわいそうだからこうだとかこうあるべきだっていう建前論だけ言ってですね、
はい、
本当に世の中変わるのかっていう気持ちがあるんですよ、
はいはいはい、
そういうことを含めてですね、
はい、
やっぱり家族とは何なのって、
うんうん、
血のつながりは何なの、
うんうん、
地域とは何なのっていうことの中でですね、うん、
はい、
それぞれが主体的に関わる、
はい、
そして支え合う、
うん、
そしてそのことが感謝できるっていうところをベースとしてですね、
うん、
その制度なり国なり、
うん、
家族なりがですね再構築されていかないとですね、このものを受け止めるっていうことは非常に難しいんじゃないか。
ああ、なるほど、はい、今その再構築っていうのは、はい、だから、親と子の関わり方、それから家族を取り巻く環境っていうこと自体も再構築していかないと、ダメだっていうことですよね。ダメだ
っていうか、そうですね、
それが本来正しいんだっていうことですよね、はいはいはい、
だから教育改革もおっしゃってますけどね、
はいはいはい、
結局そういうことだと思うんですよ。
ああ、なるほど、
はい、自分がやりたいことをやればいい、やりたいことだけやればいいっていうことではなくてですね、やっぱり自分がその家族にそして地域に社会に支えられている中でね、
うんうん、
今の自分が存在しね、
うん、
そこで期待され生きがいのある人生を歩めていってるんだって、
うん、
そうしようということに対してバックアップをしていただいてるんだっていう意識の中で、
はいはいはい、
それぞれが関わるのとですね、
はい、
あ、お前一番になれって、
はい、
で他の教徒としてもやれっていうのとはね、はい、本質的に違うと思うんですよ、
うん、なるほど。
だから日本にはチャリティーっていう概念がない。
そうですね、ないですね。
その人に使える、
はい、
人のために何かをこう捧げていく、
はいはいはい、
でそれもですねやっぱり国として今後ですね、そのお互いが伸びてる、
うん、
利益を上げてるっていう時には、うん、そう気にならない、
うん、
だけど本当に何かの窮地に立った時にはですね、
はい、
やっぱりそういうことが問われる瞬間っていうのが出てくると思うんですね、はい、
そうですね、はい、日本も確かに、まあ、チャリティーっていうか、まあ、その海外アメリカなんかはその税法上もあるんでしょうけども、成功された方が例えば病院を作ってみたりだとかっていうのをよく耳にして、はい、でこの間 NHK かな、アメリカで成功した日本の方で送付会社を経営されてる方かな、うん、その方が出てインタビューされてたんですけど、その方がアメリカで会社を起こすときにやっぱりアメリカの制度が自分を救ってくれたと、
なんで成功した今はそのアメリカに対して恩返ししたいんだっていうので病院を建設されてるかなんかっていうのを見たんですよね。日本に確かにちょっとそういう意識って薄いですよね。
そうですね。
その社会のコミュニティに対して何かをその戻し返していくっていうような気持ちってすごく薄いので、
そうですね、
そういうのって確かにあると思いますし、逆に言うとその先ほど言ったその4万人の介護難民の恐れがあるっていうのは、まあ、4万人全員とは言わないですけど、ある一定の基準にかけると、その4万人の方々は家で十分クリアできるよっていう方向だから、逆に言うと、その4万人全部ではないですが、その環境を作り出している日本のその家庭事情っていうのがちょっとおかしいんではないかっていう捉え方をする方がいいんですか？
だからそういうこともあるでしょうね。だから4、うん、このままのいわゆる受け入れ体制と意識の延長でいくとですね、
そうですよね、
4万人出てもおかしくないっていうような可能性はあのゼロではないですよ。だけどその4万人出る可能性があるのを、ね、
うんうん、
1人も出ないような気持ちで意識で関わることによってですね、うんうん、あの帰ってよかったねって言っていただけるように持っていただける その方向を模索してですね、うん、そのことを実現するのが政治でありですね、
うん、
やっぱり関わる私たちの仕事だろうという気がしてるんですよね。
あ、そうでしょうね、
はい、
いやだから本当になんかそういう見出しだけのショッキングなところに踊らされちゃうと良くないですね。
そうですね、あの過激に表現しないとわからないっていう意識の中で素敵なことになって
今回のありがとうの気持ち、一旦ここで、終わりということで、続きはですねまた次回の配信に楽しみにしていただければいいかなと思ってるんですけども、今回、今まで聞いていただいたようにその4万人の介護難民ということをどう考えればいいんだというのをですね、ちょっと新聞で見たもんですから安住社長さんにお伺いしてきたんですが、またまた熱いインタビューになっていると思います。中で出てきたのはやっぱり日本人のその意識の持ちようを変えなければいけないんじゃないかというようなお話もちょっと出てきたと思うんですけどね、確かにその4万人という字面だけを見るとですね、ってど、まあ、ドキッとする数字ではあると思うんですが、いやいや、やっぱりそこは支えないといけないのじゃないかというようなお話、非常に、勉強になりました私自身は。あんまりね、そういうショッキングな部分だけに踊らされるんじゃなくて、どういう方向で国が舵を切ろうとしているのかっていうことを、まあ、じっくり考える必要があるだろうなというふうに思っております。ということで、ありがとうの気持ち、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。またこの続き、まあ、いろいろとね、ちょっと話はいろんな方向に飛ぶんですが、この続きのインタビューもまた次回お届けしようと思いますので、次回まで楽しみにお待ちくださいませ。それではありがとうございました。また次回。さようなら。